今日はベルサイユは大変な人出ですこと。きっと。
各地のファミコンミュージアの道、かっこ笑い。
6の4。
イェーイ。
はい、ということで、パーソナリティのファミコンキットです。そして、
ファミコン男子の商人白地でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、冒頭からですね。
なんか優雅な感じで始まりました、
はい。メルバラのね、はい、マリー・アントワネットが言う、まあ、名言なんですけど、はい、お申し上げました。今日はですね、うん、なんとゲストさんをお迎えして、
はい。
ベルサイユのバラ、ベルバラについてですね、たくさんお話を、聞いていきたいなと。
結構、この番組、何度か、あの、ベルサイユのバラ特集は、ね、検定から、あと、ベルバラ学園。
はいはいはい、ゲーム
の、ね。乙女系のね、時の話とか、やってるんですけどね。うんうん、なんか、ちょっとね、今回は、ゲストを迎えてさらに喋ろうという。
そうなんでございますよ。
はい。
なのでですね、楽しみにしていただければと思いますが、うん、私もベルバラ検定2級としてですね、
そうですよね、
非常に楽しみにしておりますので、で今YouTube で、テレビアニメ版のベルバラ全40話、全話配信をやっておりまして、
うん、
で今ついさっき35話を見終わったところなので、私もとても燃えておりますのでね。
ちょっとね、進めてほしいんですよね。
うんうんうん、
このもう一回このベルバラ見とけよっていう。
あ、はいはいはいはい。
ちょっと背中を押してほしいと思ってました。
なるほどなるほど。ではですね、皆様もぜひベルバラ満載のこの30分を楽しみいただければと思います。
はい。
それでは、行ってみましょうか。
本日はゲスト会です。
本編カリーン。
イエーイ。
それではゲストさんお招きしてみたいと思います。ゲストさん
いらっしゃい。
どうぞ。
どうも、お久しぶりでございます。はい、白地お姉さんの後輩にあたる公爵士神田桜子でございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ということでね、まあ、桜子さんと翔介さんの桜人出させていただいて、我々のゲストにも来ていただいて以来となりますが、
いや大変評判良かったです。
ああ、マジですか。ありがとうございます。はい、まあ今日はベルバラということでですね、
はい、
メッセージをですねいただいておりまして、
はい、
ヘリオンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
桜子さん、何の気兼ねもせず思いの丈を喋りなはれ、キットさんと白地先生が受け止めてくださるはずというメッセージをいただいております。
心強い。ありがとうございます。はい。
まあ、ベルバラのね、劇場版が、まあ、公開されて、ね、はい、おりますけれども。
はい。
うんうん。まあ、その、桜子さんが、ベルバラ大好きということで。
いや、私は今日、原作を片手に、
待機をしていた。
待機してますから。
なるほど、なるほど。
なんかこの間、ちょっと楽屋で、
うん、
なんか、ちょっと、部屋に入ったら、はいはい、なんか、ものすごい熱量で、ベルバラについて語ってる桜子さんの姿がありまして、
なるほど、
もう選挙出るんかぐらいの熱量で話してたと思いますね。
なるほどなるほど。
ちょうどこの番組で収録してた時にキットさんがその映画見たって話を
知
った次の日ぐらいだったんですよね、その楽屋で。なのでこれはちょっと話をキットさんにも聞いてもらった方がいいんではっていうので、ちょっとお声掛けをね、
はいはい、
させていただいたというわけでございまして。
いやいやいや、それはもう私もさっき言いましたけど、ベルバラ検定2級なのでですね非常にこう楽しみでございますね。
就職に有利になりそうな検定ですね。
あ、まあ、絶対 ね書いておいたら、これベルバラ検定2級って何ですかって 100% 聞かれますよね。いや、いいですね。まあ、早速ですけど、桜子さんは、はい、ベルバラの、原作がお好きなんですかね。
もう原作が原点にして至高だと思ってます。
はあ、はあ、はあ、なるほど、なるほど。うん。私はまあ、原作もちろん読んでるんですけど、どちらかというと、テレビアニメの方を最初に見まして、
はい。
なので、テレビアニメの、まあ、ブルーレイも持っていて、テレビアニメ版の方を、がこうなんていうか何回か見ているっていうような感じ。
まあ、やっぱりね、最初に出会ったものが親ですからね。
まあそうですね、確かに。
ひなと一緒だね。
そうですそうですそうです。私は最初に原作に触れたんでね。
あ、そうか。私の頃はなんか学校帰ってくると、うん、家に帰ってくると 再放送のディレクターがやってたんですよね、夕方に。
うんうん、
でも、もう後半の方だったんですよ、それこそ。
はいはいはい。
はいはい。だったので意味が、なんか親は見てるんですけど、
うん、
意味がわからないから、そのまま、なんとなく、なんか、なんか、金髪の人が、みたいなぐらいの記憶で、
うん、
あの、学校帰ってきたらやってたやつっていう感じで見てたっていう感じですね。
うん、
私は中2の時に友達から借りて読みました。
はいはいはいはい。いやなんか、その原作、まあ原作ファンというかね、原作ファンから見て、今回の劇場版はいかがでしたか？
お、うん、どうだ？
あの、ええ、これ、なんとも、
お、
あ、
いいですよ。
いいとこ、いいなと思ったのは、あの、めちゃくちゃ作が綺麗。
ああ、それはそうね。うん、
おお、
確かに確かに。
ええ、なんか、あの、アニメ版ともまた違うキラキラ度合いというか。
うんうんうん、確かに。
眩しいぐらいの、うん、あの、キャラクターのデザインというかね。はい。
それは確かに。
それが良かったですね。
うん、
あともう一つ言うなら、原作を読み返そうと、あの、思わせてくれるところですね。
あ、はいはいはいはい。うん。
はい。
そうね。確かに確かに。はい、そう、あの、私もまあ見に行って、その、結構まあ2時間ぐらいなので、
はい、
前半かなりジェットコースターなんですよね。
そうなんですよ。
うん、だから私が思ったのは、あのベルバラ初心者というか、
はい、
初学者にはすごくいいなと思っていて、
あ、
そう、初めてこれを、まあ、ベルバラ知ってるけど見たことがない人たちが、うん、まあ、この劇場版を見て、で最初の方でマリー・アントワネット、なんで泣いてたんだろうっていう。
はいはい。
国王の隣に女の人がいて、うん、なんかその人に意地悪されたのかわからんけど、なんか泣いてるっていうのが誰だったのかとかは、うん、か原作とかを見てもらうと、あ、なるほどね。デュバリー夫人っていうのがいるのねってわかるので。
2時間でなんとなくわかるベルサイユのバラのあらすじダイジェストみたいな感じですね。
うん。
うん、
後半が結構ね、うん、あの、がっつり描きたかったんだろうなっていうのはすごく思うんですよね。あの、映画見てて。うん、だから、前半の、あの、マリー・アントワネットがキラキラしてるところはかなりのスピードで進んでいってたので
。そうですね。
うん。
うん、
まあまあ、
うん、
こっから原作なり、まあ、テレビアニメなりにこう、言っていただくような、まあ、導入としてはいいんじゃないかなと私は思いましたね。
なるほど。
うんうん。でもいいんですよ。あの、別にいいところも悪いところも全部言っていただいて。あの、今日はもう、ベルバラのための30分ですから。
いや、もう私はもう見終わった後、あ、帰ったら原作読もうって、あの、思い立ってね。寝なきゃいけないのにね、寝れなかったですね。それどころじゃなかったんですね。私のフランス革命が家に帰ってから、
あの
再び。
なるほどね。
始まりましたけど。
個人的なフランス革命が。
はい、始まりましたけど。
なるほど。なんか、あの、キャラ的には誰が好きとかあります？
あ、私はもう昔からアンドレ推しなんで。
もうアンドレね。はいはいはいはい。まあ、はい、いい男ですよね。
アンドレはもういいですよ。
うん、
なんか、あの、回を追うごとに色気が増してくる感じとかたまらんですね。
まあ、そうだね。その、オスカルがさ、その、アンドレのにお愛情を受け入れるあたりでさ、
はい、
その、
はい、
なんていうの、そのいい、ちょっとね、私原作はそんなに読み込んでないから、セリフとは違うかもしれないけども、
はい、
その、
はい、
なんか本当にその頼れる男っていうのはなんかそういう穏やかにこう構えて、なんか動じないようなお前のような男のことなんだなみたいなところ言うシーンあるじゃないですか。
はい。
なんかそれを、なんか年を経てみるごとに、あ、なるほどなと、いい男っていうのはこういう、別にフェリゼンももちろんあのかっこいいですけど、アンドレのその、なんていうの、揺るがなさっていうんですか？なんかより、
そう、アンドレ、多分一番一途なんですよ。
そうだね。うん。 そこが年を経てみると、うんうんうん、ああなるほどなーってすごい思いますね。
いやなんか私あのベルバラ展をね、うんうんうん、あの六本木で森厚かでやってた時あるじゃないですか。
はいはいはいはい、
去年一昨年、うんうん、もうなんか会場で一人ギャン泣きして。
うん。
あの一応なんかあの原画っていうか貼ってあって、
はいはいはい、
もうこの走馬灯のように見てる中でも、うん、込み上げすぎて一人ギャン泣きしちゃってあの会場で、
なるほどなるほど。
周りのお客さんがドン引いてましたね。なんだこいつみたいな。
まあそうちょっとびっくりしたんですね。
と思って あのだからあの原作を読んで。うん映画を見た人は、
はいはいはい、
脳内で原作を補填していくから泣けるんですよ、あの映画は。
ああ、なるほどね。
うん、だから、映画を見て感動してるっていうより、
うん、
っていうよりは多分、脳内でいろんな、その、渦巻いて起きてることを脳内で補填しながら、追っていってるからついていけてるっていうか。う
ん
う
ん、ああ、なるほどね。うん。
で割と後半のあたりはアニメよりはちゃんと原作に沿った感じにはなってたと思うんですね。
あ確かに確かにそうだね。
ほうほうほうほう。
うんうん
うん、確かにあの衛兵隊のところで最初にねアランと戦ってましたからね。
私あの結局その二人が一瞬気持ちが一つになった後の、
うんうん、
オスカルの態度とかは割と前に出て指揮を取るっていう。
うん
そのところなんかは割と原作に忠実だったかなと思いますね。
うん、そうだね、確かにね。確かに確かに、うん、そう。テレビアニメ版は結構原作にないオリジナル要素もたくさんあるので。
なんかちょっとアンドレお前が決めてくれみたいな。そんな感じじゃなかったです
けど。ああ、まあまあまあ、そうね、確かに、ね。
急になんかちょっと女になるじゃないけど。
うん、うん。そうね。
だそこがちゃんと原作に沿ったオスカルだったかなっていう。うんうん、
そうね。いやもう、確かに、そう言われると確かにそうだね。うん。なんか、すごい丁寧に、その、作ってるなとは思ったんですよね。後半特に。
ね、なんか、うん、まあ、うん、そうですね。
うん、いいんですよ。なんでもおっしゃってくださいね。
いや、私はあの、悪女たちがもうことごとくカットされていってる様がもう本当に辛くて。
ああ、まあ、そうね。うん。
あと、私のロザリーがカットされてることが
もう。はいはいはいはい。それもすごいわかります。
いや、私、あの、オスカルがね、
うん
死ぬところのね、
うんうん
うん。あ、お願いよ、アンドレ。オスカルさんも連れて行かないでって、あれが見たかったのに。
ああ、はいはいはいはいはいはい。そうだね。あ、あの、白地さんは、あの、話ついてきてこれってますかね。
いや、一応ね、一通りはその、断片ずつ見てるはずなんですよ。その、
うんうんうん、
アニメの後半と、
はいはい、
あと漫画の最初の方。
うん。
いや、何巻かぐらいと、あと、宝塚の舞台を見てるんですよ。
はいはいはいはい。
で、なんかキャラクターだと、その小さい頃私がそのドラクエ4のクリフトが好きだったんで、
うんうん、
周りは、はい、あのアンドレ、あのベルバラのアンドレ絶対好きだからって言って、
はいはいはいはい、はい。
いたんだけど、うん、あの、なんかその頃ちょうど自分の好きなキャラがみんな死ぬっていうのを、あの、知り始めたぐらいの頃だったんで。
うんうん、ああ、そういう呪いにかかっててね、白さん、ね、
確かなんかそのアニメのその後半だけ見てるからなんとなく。
うんうん、
あ、それって、はい死ぬ人じゃなかったっけって言って、あんまり深くは。なんかもそう、途中まではなんとなく読んでっていうぐらいなんですよ。だから、あの話と出てくる人と、最後と、あと全体のふわっとした宝塚の、で、バラは知ってるけど、と歌は知ってるけどっていう感じなんですよ。バラバラでね。あの、それでね、わかる、話はわかるけれども。
それで行くなら映画見に行くときに心構えを一つしておかなくてはいけなくて。
なんだろう。
めっちゃ歌うっていう。
ああ、そうね。そうそうそう。
ね、それ、噂にね、来ましてね。
なんか、ミュージカルっぽいなーってちょっと思って見てましたね。
そう、あ、私、それ知らなくて、うん、急に歌い出したから、うん、え、
そうだね。
なんか、エンディングみたいなのがちょいちょい挟まってくるんですよ。
確かに確かに。
なんか、それも聞いて、いや、なんかわかるんですよ。その、脚本、長い原作とかをまとめるのに、その心情をカットしなきゃいけない、台本を書かなきゃいけないときに、歌でまとめるのはめっちゃ楽っていう、短縮させるのには。っていうので、結構その、2.5次元ミュージカル化って結構あるじゃないですか。長い原作のシリーズもののやつでってやつだと、結構その歌でなんとなくこの過去とか、過去どんなに辛いことがあったのかみたいなのを全部歌で、総集編みたいな歌を歌わせて、そのキャラ登場させるみたいな。漫画だと1巻2巻かかるけどみたいな感じでできるんで、まあ、それがやりたいのかなというのと、まあ、宝塚ファンもいるからかなって思って、見れるんじゃないかなとは思ってるんですけど、その歌の出来はどうなのかなっていう。
ただ歌は英語が入ってます。フランス語ではないです。
そうだね。
まあ、でもまあ、ミュージカルもみんな日本語で歌ってるから、海外の。
なんか、私、この、キッドさんどうだったかちょっと伺いたいんですけど、歌が入ってる時に、歌詞何喋ってるかわかんなく
あ、
て、
確かに確かに、それはそうだ
ほ
ね。
うほうほうほう。
だから、心情歌えてるかどうかも、ちょ、わかんなかったんですよね。なんか普通に歌って感じなんですかね。なんかミュージカルソングみたいんじゃなくて、歌が。
なんだろう、
歌
で
が入って。
も、確かに歌詞がよくわからないっていうのはそうだと思う。
あ、ええ。
俺は唯一、はっきりわかったのは、アンシャンレジームっていうところ、すごいわかったけど。あ、アンシャンレジームって言ってるわ、と。
それは、何のためのじゃあ歌だったのかな。
いや、某私の知ってるベルバラ好きのお姉さんはですね、いや、これはもしかして、やっぱ CD を買わせるためではなかろうか
な
と。
るほど、なるほどね。なるほ
歌
ど
詞を
ね。
確認して、あ、一応パンフレット買ったら歌詞は書いてあるんで、
なるほどね。
パンフレットは買いました。けど、作中で何言ってるか全然、ね
それはね、確かにそうだなって今、桜子さんのを聞いて思いました。
え。
確かにそう言われりゃそうだなっていう。
多分それに寄り添った歌詞を書いてるんでしょうけれども、見てるときにはちょっとよくわからなくて、
確かに
せめ
ね。
て歌詞、字幕
字
入れ
幕
て
なりで入れ
く
た
れ
りとか。
たらよかったかなっていう気はするんですよ。
そうね、確かにね。
で、なんか人によっては、これオスカルアンドレ編だっておっしゃる方がいらっしゃるのもいたんですけど、私的に、オスカル・アンドレ編だって言うなら、ロザリーは外せないし、ベルナールのくだ
そう
りも
よ
外せない
ね。
し、
そうよね。
と思ったわけですよ。
いや、
で、
めっ
まだ
ちゃ
ベ
わ
ル
か
ナ
る。
ールは名前言ってるだけ、ロザリーはあんだけなんかキャ
そう
ス
な
ト
ん
と
だよ
かも
ね。
発表しといて、あの扱いかと思って。なん
確
か、
かに。
スープのくだりとか見たかったよ。
あるね。オスカルにスープを飲まして、何も具が入ってないみたいな
そう。
やつね。
だから、やっぱそういうくだりがあってから、その民衆に気持ちが寄っていくっていう、オスカルの動きがちょっと見て取りにくいっていうのは、オスカルアンドレ編と目打つにはちょっと難しいんじゃないかなっていう
そうだね。
気は。
私の春風がね、ちゃんと描かれてないもんね。
そうですよ。そうですよ。
そう、ロザリーめっちゃそう、確かにそれは思った。え、ロザリーここだけなんてい
ロザリーはね、割と大事っていうか、この人がいないと、やっぱり話は進んでいかないと思ってるので。
いや、だってさ、ナポレオンの話まで含めたら、最終的な勝利者みたいな人じゃん、ロザリーって。
そうですね。
ね。で、いつぞや出たベルバラの新刊でさ、息子がね、成長して、で、ロザリーは天寿を全うするとこまで描かれてますから。
まあ、
だ
勝ち
から、
組ではない
そ
けど、
う、
まあ、いろんなものを見てる
そうそう、なんか
人だから。
最終 最後のピースだと思うんですね、ロザリーは。
だってね、マリー様のお世話だって勝手で
るし。そうそうそうそう、だよね。
そう。あれを、この、あのロザリーをあんな扱いにするなんてと思って、うん、ちょっとショックでした。
いや、うん、わかるわ、それは。
で、私、好きなシーンがあって、
うん、
これまた漫画とアニメで扱いがちょっと違うんですけど、
はいはいはい、
肖像画の、
うん、
を描いてもらう。
はいはいはいはい、はい、うん。
あのエピソード割と好きで、
うん、
で、これはアニメ版の方が胸熱くなるんですよね。
うん、
あそこで目が見えないってことをアニメ版で気づく。
はいはいはい、はい。
けど、それを知らない、知ったことを知らないふりをするオスカルの優しさみたいなの垣間見えるシーンだから、うんうんうん、あのシーンめちゃくちゃ好きなんですけど、
うん、
なかったから個人的にショックでした。
いや、そうだよね。いや、ロザリーはね、うん、さ、せっかくさ、早見沙織さんとか使ってるのにさ、
もったいない。もったいないよね。本当にもったいない。うん。いや、だったらなんで出したキャスト紹介みたいな感じで、みたいな。
追加映像みたいなのを作るとか、なんか追加版みたいなのをやる予定とかで、あえて省いたって可能性は、なさそう。
でも、あの映画だと、ほぼ、オスカルと絡んでないからな。
そうです。絡みは一瞬だけど出番もそこだけみたいな、
ね。うんうんうんうん。だってロザリーはさ、最初の私を買ってくださいっていうところからじゃん。その、うんうん、オスカルと。その、で、ポリニャック夫人を、殺すウーマンになってさ、はい、その、ジャルジェケに引き取られたりとか、いろいろあってのあれだからね。
はいはい、ポリニャック夫人もカトですからね。
そうなんだよね。
うん、
そうだ、さっき。
ちゃんと出てたのはノワイユ夫人ぐらい。
ああ、そうだ、ノワイユ夫人、うん、エチケット夫人ぐらいだよね。
だから私、もう一個ちょっとやっぱりもやっとしてることがあって、はいはいはい、うん、やっぱその悪女という悪女を切られてるがゆえに、うん、ただのマリー・アントワネットがわがままなお嬢さんみたいな感じに描かれてるのが嫌なんですよ。
なるほど、なるほど、ね。
このベルサイユのバラの醍醐味の一つは、人間のドロドロした汚い部分も描いてるってとこだと思うんですけど、うん、このマリー・アントワネットという人は、幼くして嫁いできたがゆえに、うん、年上のお姉様方のとか、うん、お兄様方の自分たちが出世をしたい、いい思いをしたいっていう、
はいはいはい、
その思いから、うん、何も知らない純真無垢なマリー・アントワネットをだまくらかして、
うんうんうん、
闇に落としていくっていう様が描かれないと、うん、マリー・アントワネットがただのお嬢さ
ん
になってしまってるし、うん、ルイ16世が踊りを断るシーンもなかったんで、
はいはいはいはい、はい。
もう錠前がね、作るのが好きでみたいな、うん、そこの下りもないっていうのが、ね、なんか、残念だなと思って。
いや、ほんとそれはそうだね。
手紙のシーンはめちゃくちゃ良かったですね。
あそこ良かったね。
お、なんだなんだ、
うん、ルイ16世の株が上がるシーンだなと思いました。
うん、あれはね、落合福士くんの演技も良かったしね、その。
ああ、そうか、なんかキャスト見ましたけど、そうだ、うん、そうですね。
なんか、誰よりも男前でしたね、
あの瞬間、うん、あれはね、あれは泣いた、俺も。
私も泣きました。うん、映画の中で、三本の指に入るぐらいいいシーンだったと思う。
うん
う
ん
う
ん、
あのジョン・ワイヤかっこいいって思ったね、もう。いやー、うん、あれはね、あの手紙のシーンはマジでよかったね。
いや、あれめちゃくちゃいい、うん。あのシーン見るだけでも見る価値はある。おと思う。
ほうほうほうほうほう。うん、じゃあ、落合福士くんを見に。まさかのベルバラを見るという。ま
あ、その手紙でね、うん、マリー・アントワネットの、まあ、不倫のことが、まあ、
はい、
その手紙で、まあ、ルイ16世は知るんですけど、まあ、それを許すっていうシーンがね、彼の深い愛っていうのが本当に素晴らしくて。
そう。そうなんですよ、
うん。
あそこは泣けました。
あれは泣けるね。
多分あれでファン増えたと思います。
確かに。確かに。第16世の株は爆上がりしたと思うね、あれね。
まさかの、フランス人も驚きますよ、そこは。
いや、なんか、いいやつじゃん、好きみたいな、うんうんうん、なった人は絶対いると思う。
いるんだろうね。うん、確かに、あれは良かったな、
うん。
いやー、 ということでですね、お時間の方がですね、迫ってきたんですけれども、まだまだ、まだまだ話す、足りない、話すことはたくさんあると思いますのでね、次回もぜひ来ていただいて、もう余すところなくですね、語っていただければというふうに思います。
頼む。
なんでもいいですよ。その別に何も、なんか、これは言ったらあれかなとかないですから、この番組はね。
ただ言えることは、あれを20代で書いた池田先生はやっぱマジで天才だったのが改めて感じる作品です ね、はい。
しかもさ、あれ出版社というかさ、が、そんな女、はい、ってか歴史ものなんか書けるわけないみたいに言われてさ、はい、必ず当ててみせますって言って書いたんでしょ、あれ。
もうかっこよすぎて、惚れる。
オスカルかよ、お前っていうぐらいの。本当にかっこいいで。
漫画界で目を起こしてますからね。
ねえ、本当に。それで大ヒットしたという。
はい。
必ず当ててみせますって、20代の女性が言ってるって、すごいねって。
私、この年代、年齢でもあんな情熱的な作品書ける気しないですね。天才ですよ。
うん。分身マルスの加護を受けてらっしゃるんですよ。というところでですね、いいお時間になりましたので、今回はこの辺りで締めて、また次回お話を伺いたいと思います。
はい。よろしくお願いします。
はい。ゲストは神田桜子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、エンディングでございます。本日のゲストは神田桜子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、お二人なんか告知などありますか？
お、ベルバラの原作読んでほしいです。
そこはね、やっぱ
啓蒙だね。うん、そうだって愛蔵版だったら5巻だからね。
そう、単行本でも9巻で原作は読み終われるんで、うんうん、10巻、一冊はね、番外編なんで。
そうそうそう。
9冊で読み終われるんで、読んでほしいです。
ぜひぜひ。
それだけです。私が今言いたい告知は。
はい、OK、フランス万歳。
万歳。
ハクさんなんかあります
か？はい。私の方は、まあ、実はまだ披露興行をやってまして、
ほうほう。
3月の下旬にも、また茨城の方でやりますので、うんうん、X なんかでちょっと告知をしておりますので、チェックしてください。お願いします。
はい。お願いいたします。いやー、やっぱね、いいですね。こういう熱量を持った、話題っていうのはね、やっぱり、それが好きな人に語ってもらうに限りますのでね。
お、そう。うん、
やっぱなかなかこれによってベルバラをまあ興味を持って、まあそんなに桜子が言うなら見ようじゃないかという人がね、この番組のリサイム出てきたら、お、なんてこんな面白いものを見ていなかったのかっていうね、ところに気づいていただけると思うので、そう、私もこの YouTube の全話配信でかなりいろんなところで今ベルバラ全話やってるから見てくれって言って、で、
はい、
見てくれた知り合いがめちゃくちゃ面白いってみんな言ってくれて、やっぱりこれは啓蒙すべきだなと、うん、
言えることは講談好きな人は絶対ベルバラ好きだと思います。
そうだね、確かにね、
はい、なんで講談好きな人は絶対読んでください、
うんうんうん、確かに確かにそれは間違いない、うん、
はい、
確かにそうだな、全部講談に出てきそうなエピソードだもんな。
そう、私初めて講談聞いたときに、あ、ベルバラって講談だったんだって思ったのが第一の感想
なるほど、なるほど。いいですね。確かに。講談。
それ見て、うん、いつかベルバラで講談作りたいって思って、入門してますから、
うん。なるほどね。あ、もうじゃあそこは本当に熱量が違うわけですね、その。原点なわけですね。
そうです、そうです。
うんうん。いいじゃないですか。ぜひ次回もまた熱く語っていただきたいと思います。
はい、お願いします。
ではですね、いつものご挨拶を3人でして締めたいと思います。じゃあいきますよ、ということで、
ありが太陽ホエールズ。